もいいので。聞き始めてきた？聞いてないよね。聞いてないですね。はい。すいません。汗が出て仕方がない。暑いですよね。ちょうどいいっていう人。ちょうどいい人が一人いますね。生ぬるいでしょ？送付だけですよね。はい。はい。すいません。よろしくお願いします。趣味の心から賛美します。イエス・キリストは昨日も今日も常しえにかなわぬ方です。私たちの趣味のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。この主に期待をしていきたいと思います。まあ、全てを感謝したのでね、送付になったことも感謝しましょう。ついついですね、ついつい、当然のことのようにですね、思いがちですけどもね、昨日もですね、実は昨日だったかな、一昨日だったかな、東京に帰っててですね、家族でちょっと用事があって、夜用事があってですね、まあ、外食したんですけどもね、そしたら結構お店が混んでて中華屋さんだったんですけどもね、で出し方がおかしかったですね。セットで頼んだのに、まあ、餃子が来ないのは分かるんですけども、なんかちょっと出し方がおかしかったので、ちょっと何みたいな感じ で慌てて来た餃子がですね、ちゃんと焼けてなかったんですね。だからすぐ読んでですね、焼きが甘いみたいな感じで、で普通だったら、まあ、一個食べてね、あれだったので食べて、で帰ったから、まあ、ちゃんと焼いて持ってくれると思ったら、そのままそれをまた焼いて持ってきたんですね。だから中の油汁が全部飛んでしまってて、美味しくなかったんですね。そしたらブツブツ言ったらですね、長女がですね、もうさっきから聞いてると文句ばっかり言って、なんて感謝知らないのみたいな感じですね言われてしまってですね、お金を払うから当然というのは当然なんでしょうけどもね、本当にいろんなことでもやっぱり感謝しなくちゃいけないんだなということをね、娘から教えられましたけどもね、皆さんね、感謝すること、すべてのことなのでね、いろんなことからも、まあ、当然、ね、私たちが主張してもいいと思うことから中においてもね、許されたことからに関してはやっぱ感謝するということは聖書に書いてある教えなのですね、まあ、ぜひやっぱ実践していかなくちゃいけないな。で昔私言われたんですね、お父さんはクレーマーだってね、一緒に行くと恥ずかしいって。結構なんかそういう食べ物に行くと厳しいんですよね、このいわゆる接待の仕方とか、料理の出し方とか、やっぱサービス業なのでね、やはりこうちゃんとね、代価を払ってるのですごくすごく言うらしいんですけども、だからお父さんとは恥ずかしいから行かないみたいな感じでよく言われてましたけどもね、はい、もう少しクレーマーじゃなくて感謝する人にねならなくちゃいけないなというふうに思っています。それからですね、いよいよ、いよいよというか明日からですね、10月に入りますけども、まあ、主の十字架の場合はですね、11月を新年と言われていますので、まあ、10月ってちょうど年度末になります。まあ、普通の社会の、暦にすると12月みたいなね。で、12月は何をするかってですね、大掃除をする。ね。まあ、大掃除で最近しないかな？やります、皆さん。大掃除したらうちが大変なんですけどもね大掃除するよりリフォームしなくちゃいけなくなるかもしれませんけどですね、来ました、素晴らしいですね、エアコンが来ました、はいですね、で一つはね、おすすめするのは今年1年皆さんの人生にいろんなことがあったと思います。良いこともそれから普通に見過ごしてきたことからも、それから時にはちょっとなんでこんなことがあったんだろうと思うことがあるかもしれませんけれども、その一つ一つを聖霊様に思い起こしてくださってね、くださってくださって、また一つ一つ感謝してくださいですね。で、もしかしたらですね、やっぱり感謝が私みたいにね、つぶやきに変わっているってことからがあるかもしれなくて、信仰の光を当ててないゆえに、許されたことからが祝福益になってないものがあるかもしれないですね。ですので、ぜひですね、一つ一つですね、私たちの群れ全体の歩みの中においてもね、大きく海外選挙の働きにおいて進みましたし、いろいろな神様が語られたことの成就というのが次から次と起こってきていますね。ですので、群れに起こってきていることからもちろん私の教会に起こってきていることであり、私の人生と直接変わることですから、その一つ一つを感謝していく。それ皆さんの人生の中にも様々なことがあったと思いますですね、ありますよね、皆さんね、目が合いましたけどもね。 職場で大変な状況にある方もいらっしゃいますしね、一つ一つを感謝してですね、主を褒めていただいて、いただきたいと思います。その中でね、神様は本当に全てのことを働かせて、益とされるっていうね、神の祝福、御言葉の、約束が具体的に表されていきますね。それを覚えてください。それからですね、10月の第1日曜日、この日って何の日か知ってます？この日何の日、気になる気じゃありませんけども、10月の第1日曜日ってのはちょっと世界的な事柄が今、キリスト教会の中で行われている日でもあります。わかる人、圭介君、エルサレムの平和のために祈る。アメリカのチャーチ&ジャック・ヘッド牧師の、発案で、またいろんな世界中の有名なクリスチャンの器の方々が賛同してですね、10月の第1日曜日を世界中でエルサレムの平和のために祈る日にしようってことになりました。で日本では、2008年からこの運動が始まりました。日本ではね。で主の十字架もこの働きに賛同しています。ですので私たちもね、来週の日曜日はだから一つはエルサレムの平和のために祈るってことは礼拝の中に入れますですね。でこれはもちろん聖書は語っていることなんですね。詩篇の122編、今日の週報の御言葉に課せてもらいます。で来週書く予定で、ちょっと英語礼拝のメッセージがちょっとこのことに触れてたのでそのまま御言葉を書いてしまいましたけどもね、聖書が語っていることであり、エルサレム、イスラエルというのは終末の時計の役割を持っていると言います。イスラエルを見ることとして時代が分かってくるですね。それから皆さんご存知のように、イスラエル民族って12部族です。で今イスラエルに帰っているのは2部族だけです。で失われた10部族が再び聖書では帰ってくる、終わりの時代ね。でその10部族が日本人の可能性が非常に高い、まだ聖書的な裏付けができていませんけども、そのうちはっきりと分かってくるでしょう。でもし失われた10部族が日本人であるならば、エルサレムの平和のために祈る祈りというのは実は私たちの人生に直接関わってくる祈りでもあります。それからそれは皆さんご存知のように終わりの時代、黙示録の時代、困難時代、困難時代に起こってくることです。ですからこのエルサレムの平和のための祈りというのは実は週末に対しての祈り、週末はメシアに対しての祈りと深い関わりがあるんですね。ですから実はそのエルサレムの平和のために祈ることというのはすごく大切です。その中心はね、イスラエルの方々ね、ユダヤ人たちって今日本と同じです。 0.2% です、クリスチャンですね。彼らが本当に彼らが待ち望んでいるメシアというのが、いわゆるイエス・キリストであるということを彼らが信じることができる。でもちろん聖書から見るならね、イスラエルがみなし救われるのはキリストが地上再臨した後なんですけども、聖書から見るならね。でもそれに至るまで私たちが祈ることを通して、そうしてなさなきゃいけないことがあります。だその使命を全うしていくということがもすごく大切です。でその中でね、これからもユダヤ人たちも多く救われてくると思いますけども、ね、ですからそれはぜひね、週末の働き、私たちの働きの歩みなんかにおいてもすごい大切なことであるし、主の十字架のミッションの働きの最終的な宣教の目標というのはこのユダヤ人伝道です。イスラエル宣教です。ですからこの祈りってそういったミッションに向かっての祈りともつながってくるんですね。ここで覚えてください。で日本のですね、何ですかね、プロデューサーっていうんですかね、その責任される方ですね、高山ジェニー聖子さんっていう女性の牧師の方です。で神奈川県の厚木って神奈川県ですかね、神奈川県に住んでおられるんですけども、でその方が、主になって奥山みのり宣教師が賛同されてですね、毎年10月の最初の日曜日の夜に聖会が持たれてるんですね、エルサレムの平和のために。でそこに高山ジェニーさんかなとラスポーザの小野島さんが同じ厚木ということで仲で良かったので、そのエルサレムの平和のための祈りにラスポーザが特別賛美でね、エルサレムを歌ったりとかしてるんですけども、で今年はその担当の方ですね、責任者の方がちょっと海外とかあちこち行ってですね、なんか準備ができなかったらしいですね。ですので今年はその大きな聖会はやらない、まとまった聖会はやらないで、各教会で日曜日に お祈りをリクエストしているみたいなんです、ね、そしたらたまたまですね10月のだから、第1回が7日になるんですけどもね、その前日6日ちょうど厚木でね、パウル牧師を招いての聖会が持たれる。そしたらその聖会をね、日本でのエルサレムの平安のために祈る集会にしてもらえませんかっていうその責任者の方から言われて、まあ、秋元牧師に確認したらですね OK だということで、一応今回はいわゆるその厚木でね、その厚木の市の住職のカリスマ聖会の中でメイン講師が秋元牧師で、いわゆるその日本でのエルサレム平安のための祈りの集会が持たれることになりました。そして次の日7日はね、東京カリスマ聖会で、ここでもいわゆるエルサレムの平安のために祈るということを中心しながら聖会が持たれていきます。でこのエルサレム、ね、イスラエルのための祈りというのはすごく御心である祈りですね。司法にもイスラエルのための祈りの課題で出てますでしょです、ね、これぜひですね忠実に皆さんもね祈っていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。でその流れの中でね、今月の終わりからイスラエルチームが使わされていきますのでね、でいよいよやっぱ本格的な歩みがね始まってきたなってことをですね、強く感じています。で、イスラエルチームはね、誰でも参加できます。ですね。ただ一応、先週の金曜日の、午後3時かなんかに一旦締め切って、飛行機と、それからホテル、押さえたのを全部戻しました。で、これからは飛行機と、それがホテルが取れたら参加できる形になります。ただ飛行機はオーストリア航空だったんですけども、もしかしたら航空会社が変わる可能性があるということも聞いています。値段がもう少し上がる可能性もあるかもしれませんね。でもぜひですね、導かれている方ですね、参加していただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。それから関西ではね、ラスボードと一緒に、スプレンダーが今週の金曜日から、去年に引き続き、韓国に、チームで使わされていきますので、ぜひ覚えてお祈りください。で、後ろの方に祈りの課題がありますので、で、メンバー7名になりましたけど、1人増えました。奈良の六田さんがですね、1泊2日で、2日に出て3日に帰るっていうですね、8名になりましたので、よろしくお願いします。で、ミョンドンでのね、路上ライブとか、それから、おぬり教会、まあ、韓国で一番大きなのはヨド教会、で、サラン教会、おぬり教会なんですが、おぬり教会は皆さん、ラブソナタね、韓国の芸能人の方々を日本に呼んでね、大きな集会しながら伝道集会しましたけど、それを主催した教会です。でその教会に行きまして、夜はそこでの日本語礼拝で奉仕することになってますし、それから木曜日は手順というところに移動して、手順というのは皆さん市の十字架の韓国教会があったところですですね。でそこで政府文部省に、韓国の文部省にちゃんと認可されている進学大学があるんですね。進学の大学なんですけども、その大学生と大学院生の前で600人集まるそうですけどもね、そこでスプレンダーとラスボードが特別賛美をするというですね、ということです。そのぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。また手順でもね、駅前で路上する、今回は2カ所くらいでね路上する予定になってますのでですね、ぜひ守られて見頃ができるようにねお祈りしていただければと思ってますので、よろしくお願いをいたします。サミダの働きね、選挙の働きが非常に近づく進んでますので、今日もですね、これからもね、その使命を全うしていきたいと思います。それでは、時間も経ってますので、今日はですね、第三目の15章の22、23ですね、有名な御言葉なんですけども、ここから今日もですね、主の御声に聞き従う。ということからをですね、イスラエルの最初の王様、サウロの失敗を通してですね、学んでいきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。で、私たちは皆さん、聞き従うという歩みっていうのが、実は非常に大切であるということを、私たちは聖書から、それから神様から教えられています。ただ、私たちは聞き従うという歩みの中に入ったときに、秋元牧師も、ね、言われました。ですね、従うということからの歩みに入ったときに、最初に死ぬようなことがあるって、あなたは私に従いませんねって言われた。で、私たちが神様の御声に聞き従う、神と共に歩むってことから私が決めるときに、実は私たちの力とか能力では従えないということからを神様は私に教えられます。権勢によらず、能力によらず、私の霊によってと書いてありますね。 ですから私たちは主の御声に従うためには私の力とか能力じゃ無理なんですよ。神の知恵、神の恵み、神の力によって私たちは主の御声に聞き従う歩みの中に入ってきます。だからね、いっぱい失敗します皆さん。で、今日はサウルの失敗から学ぶんですけども、聞き従う時に必ず失敗するので、なぜかというと私たち不完全だからです皆さん。なら、聞き従い失敗したらそれで終わりかって、そうじゃないってことです皆さん。いっぱい失敗します。私も失敗してるし、今も失敗してますね。でもどうすればいいかって、失敗したならば私が再びね、失敗したことからは従えなかったことは罪ですから、悔い改め、全てを感謝だから感謝して、再び私たちが神に聞き従うところにもう一度しっかり立って歩み始めていく、でそれが大切であるということですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、この御言葉が語られている背景というのは、これね、サウロというイスラエルに立たされた最初の王様です。で、サムエルが出てきます。サムエル、で、これは預言者です。で、サムエルはサウロに油を注いでイスラエルを王としました。で、それはイスラエルが私も王が欲しいということを願ったからです。で、イスラエルに初めて王様が立てられたんですね。で、このサウロに神はサムエルを通して出エジプトの時に、イスラエルに対してアマレクがしたことからに関して、それを罰するためにアマレクを誠実しなさいという命令を出される。それがね、サムエル記第1の15章の頭から出てきているところですですね。一節、サムエルはサウルに言った。主は私を使わせあなたに油を注ぎ、そのためイスラエルに王とされた。今主の言われることを聞きなさい。その内容は何かというと、万軍の主はこうせられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。ですね。で、だから、出エジプトしたイスラエルに対してアマレクっていうのは何かと、要は歯向かってきたというね、手出しをしてきた。で、それは何かというと、まさに神そのものに反逆することだったんです。で、それに関して神は何かというと罰せられる。ですね。で、その内容は何かというと、今言ってアマレクを打ち、そのすべてのものを誠実せよ。で、ここでですね、誠実って出てきます。これ理解しにくいです。誠実ってどういう意味かって、これね、すべて立つことを通して清められるってことです。だから何かと誠実のものに手を出しちゃダメなんです。この前に、ヨシヤ記で、ヨシヤ導いて、カナの地、ね、エリコから攻めるじゃないですか。圧倒的な勝利を出します。で、その時ですね、言われるんですよね、そこでもね。ヨシヤ記の5章だったかな、6章だったかな。そう、ここですね。1日1度回って、7日目7度回ってって。ね。そして、角笛を振った時にね、主が戦われるって。ね。で、その時ですね、この町と町のある中のすべてのものを主のために誠実しなさいってことも出てきますね。ただし、遊女、ラハブとその家にいる者たちはすべて生かしておかなければなりません。あの女は私たちが送った人たちをかくまってくれたから。で、あの時、エリコを攻めた時に守られたのはラハブとその家族ですね。それは何かというと、イスラエルの石膏がいた時にイスラエルを守ったからですね。ただ、あなた方は誠実の者を手を出すな。聖霊のものにしないため、聖霊のものを取って、イスラエルの宿営を聖霊のものにし、これに災いをもたらさないためであるって書いてあります。聖霊のものに手を出すな。聖霊のものにしないため。だから手を出すだったら、手を出したもの、これあかんが手を出したんですね。ね。だから、あかんことしたってね。 絶対は東京では言ってはならないギャグなんですけどもね。あかんがあかんことしたってね。笑うとこよ、ノブさんね。ね。で、でも、アカンがやったことからが何か、イスラエル全体を何か罪あるものとしたんです。だからその後皆さん、最も小さな村をイスラエルが攻めるときに、彼らは打ち負かされたって書いてあるでしょ。ですからね、これね、覚えてください。だから聖絶っていうのは、今の新約的な概念から見ると理解できないんです、皆さん。ね、だってそのアマレクに関しても、悪いのは大人でしょ。で、女や子供や血のみごまで殺せって言うんです。そして、ましてや牛や羊や、それも全部聖絶しろって。そうしないと何かっていうと、それが、一つはね、はっきりイスラエルに対して、人々に関して罪を犯させてしまう原因になるからです。だから全て立つことを通してそれは清められる。しかしそれを手にするならば、手にしたもの、手にした民族は何かって聖絶のものになってしまう。そうなると全て断ち切ってしまわないと清くならない。で、ここでもね、何か聖絶しなさいということを神様は語られたんです。皆さんね。サムエル記に戻りますけどもね。で、その声を聞いた、ね、サウルはですね、歩兵20万人か、それから、ユダの兵が1万かな、だから21万人の兵隊を連れてですね、アマレクを撃ちに行くんです。ただそのアマレクの中にいたケニ人とかいる。彼らは、出エジプトやイスラエルに関して良いことをしてくれたから、彼らを逃がすんです。そしていよいよ聖絶にかかるんですね。うわーっと襲っていく。ただね、ここで問題が起こるんです。だから聖絶が全てです。息あるものは全て断ち切ってしまえてる。ところが、アガクと、それから羊、それから牛、それから子羊か、の中で最も良いものを何かで聖絶しなかったって書いてあります。で、なぜ聖絶しなかったかってはっきり書いてありますね。惜しんだって書いてあります。惜しんだかな。15章のですね、8節15書いてありますね。アマレクのあがく生き取りし、その民を残さらず剣の刃で殺した。だから人々はあがく以外全部殺したと書いてますね。しかしサウルと彼の民はあがくとそれに超えた羊や牛の最も良いもの、子牛とすべての良い最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶したと書いてあります。で、神様が語られたことからというのは全てでした。全て聖絶しなさい。ところが彼らが戦いを始めていくときにやったことからというのは、つまらないものは聖絶して、羊や牛、子羊、これが最も良いものは惜しんだ結果、惜しんだということはもったいないと思ったんでしょうさ。こんな素晴らしいね、牛で言うなら何でしょうかね、松坂牛でしょうか。もうここらだったら三田牛かな。私は九州は肥後牛というのがありましたけどね、ですね、黒牛とかランクのような英語ランクの和牛みたいなでしょうかね、よく分かりませんけどもね、やっぱ素性に良いものというのがあったと思われます。で、それをね、何かというと聖絶する、殺すことを惜しんだと言います。だから何かって、主の御声に従えなかったということです。だから、従えなかった一つの原因というのは、ここにあることで、主を見ることができます。惜しむ。だからね、惜しむ心っていうのはですね、気をつけないといけません。ただ、ここでね、ちょっとね、お話をしたいのが、なんで彼らが惜しんだのかって。だって、彼のものじゃないですよ。アマレクのものですから。 ところが、サムエルは主にね、成立しなさいって、これね、戦いを意味しますよね。で、戦いの中でこれ圧倒的な勝利が表されたんだ。で、この時注意しなくちゃいけない。この勝利っていうのは、これ、主にある勝利なんです。主にある勝利。主が罰せるから、そのために、お前行けって言われたんです。で、主が共にいるから、何かっていうと、圧倒的な勝利が表されたんです。だから、主の勝利なんです。ところが、彼らは、多分間違ったんですよね。惜しむってことは何かって、自分のものになったら惜しむでしょ。で、人の財布がどれだけね、開こうがね、人の財布からお金が出ていこうが、ああ、まあ確かにね、もったいないと思うかもしれないけど、自分の財布から出てるわけじゃないだから、惜しむことないでしょ。思いません？ねえ、なら、皆さん怒ってあげるよ、みたいな感じでね、こう、怒る。ね、私が怒ろうとしたら自分の財布からお金が出るのでね、一人いくらだったらこれぐらいで解散すると、うわぁ、大変だみたいな思うかもしれないけどもね、あ、ノブさんちょっと怒ってねって言ったらと、人に怒ってもらうと自分のお腹痛まないから、別に惜しむってことないじゃないですか。惜しむってことは自分のものとしてるんですよ。勝利取って、こんな良いものは私たち勝ち取ったみたいな感じで、これら俺のものだみたいな感じで持ってるんですよ。だから惜しむんですよ。これ気をつけなくちゃいけないんですよ。だってこれ、彼らの勝利じゃないんです。主の勝利なんですよ。でね、まあ王様をね、皆さんね、惜しむってことはしないと思うんですけども、これ、普通考えてみて、普通戦いに行くと、王様が戦いに行くと、勝利品って持って帰る。わかりますよね。で、向こうの王様を首かけて持ってきたり、分取りを持ってくると、わーみたいに、やった、素晴らしいって、素晴らしい勝利が荒らされたみたいな感じになるじゃないですか。で、サウロも、もしかしたらですよ。初めての王として出陣したじゃないですか。ね。だからやっぱ自分のね、勝利を取ったみたいな感じでそう、もしかしたら表したかったかもしれない。だから見せしめのために、とともに、自分が勝利を取ったぞっていうことを、一切の人々にアピールしたかった。そんな思いが多分あったんじゃないかなと思います。じゃないと王様を連れてくる意味がないでしょ。ここに勝って勝利取ったって。だから向こうの王様を今俺の奴隷だみたいな感じでやってるみたいな感じです。そしてそこに肥えた羊やそれから牛などがこうバーって連れてくるとあたかもなんか勝利の凱旋みたいをしてるみたいに思うんですよ。でもこの場合は違ったんです。そういう戦いじゃなくて聖なる戦いだったんですよ。特別な戦いだったんですよ。でも彼らはね、多分今までの戦いと同じような感覚でなくて、だから勝利取ったから、これら俺らのもんだ、俺らのもんだ、俺らのもんだって思った。だから何かって、それを殺すことに惜しんでしまったんです。皆さんね、これからね、素晴らしい勝利を表されてきます。私たちの信仰の歩みを通して。でも忘れてはなりません。その勝利は誰のものかって、主のものなんです。皆さん、神が共にいるからその勝利が表される、ね、私たち主の栄光を奪い取ってはなりません。分かりやすく言いましょうね、皆さんね。イスラエルこれから行きますね、皆さんね。10月29日か。だいたい昔はね、イスラエルね、安い時は多分20万ちょっとで行けたん。一番安い時はイスラエルの往復空港券が多分10万切るぐらいで多分あったもんね、一番安い時。そういう時期ありましたけど、ね、今だいたい40万ぐらいかかるもん。ね。ね。で、神様ですね、イスラエル行きなさいって言われた時に、はいってやったって思う人とね、ね、でイスラエル行くと40万かかるってね。40万かって、確かにお金はあるって、ね、でも40万あると、ね、あれも買える、これも買える、ね、こんなこともできるっていうふうに思ってしまうと、なかなか40万お金を払って イスラエルに行くっていう主の語りかけを聞きながらも従えない自分がいるんですよ、皆さん。私がクリスチャンになってですね、最初の頃はですね、アメリカ行くのにもお金がかかりました。一番最初は私じゃなくて妻と次男がアメリカに行きましたね。2週間ぐらいで、その時も多分ね2人だったのでね、4、50万かかったと思います。でクリスチャンになったばっかりなので、神様にこう祈って求めるとかねじゃなくて、若干少しね蓄えがあったでしょ。蓄えを崩したりとかね、ケイスケ、長男とね、次男の学資保険っていうのをね、かけてた。で、何をするかっていうと、いわゆる行きたいって見くるだと思うと、当時はまだね、経済を求めるっていうことよりも、あ、ここにお金があるって頭に最高動くから、で、それを何か崩すんですね。で、お金を作って出ていく。でもその時に、お金が欲しいって思ったことは海外選挙に行くときは一度もなかったんです。後からね、ぶっと金額見てね、あ、これだけあったら、あ、車が買えたとかね。後から思ったこと、だってこれ3人行ったら120万ですもん、皆さんね。120万。120万だったら、軽自動車買えますもんね。ね。で、教会の車両変えられますもん。ね、でそう思うと惜しいなと思うとなかなか従えないんですよ。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。戦いがあります、皆さんね。で神様が行きなさいと言われたら、もちろん必要がない方は必要を神様満たしてくださいます。でもちろんその主張を私たちが持っていても、それを誰かはね、それをたとえさらったとしても、それに勝る祝福を神様は豊かに私たちに与えていらっしゃる。だからね、その第三メイクの15章の中で、主は主の御声に聞き従うほどにってでしょ。何を言ってるかというと、聞き従うほどにってことは、私たちクリスチャンにとって神を信じるものって最も大切なものってのは、これに勝るものはないってことを聖書は言ってるんです。主の御声に聞き従う。しかしその働きをとどめるのが、一つは私たちの内側に惜しむ心なんだってことです。で惜しむときはそれは自分のものだって私が握るときに、実は私たちが惜しんでしまって従えないってことが起こってくる。これをね、ぜひ気をつけていただきたいというふうに思います。でね、サウルはですね、結果的にちゃんと従わなかった。でその結果、主はですね、サウルにサムエルに語られます。彼は私に従わなかったから、王位から退けるって。で、次の日ですね、サムエルはサウルと会うんです。ただサウルね、13節なんですけども、会ったサムエルにこう切りかけるんですね。ね。サウルは彼に言った、13節で15章のね、主の祝福ありますように、私は主の言葉を守りましたって言ってるんですよ。だからね、サウルはね、守ったつもりでいるんですよ、皆さん。だこれが怖いんです、皆さん。でその後サムエルは彼に悔やみの機会を与えてるんですよ、皆さん。なんだ声はって、羊の声とか牛の声はなんだって、さら言うでしょ。民が主に生贄を捧げるために最も良いものからそれを持ってきたんですって。なんか主に生贄を捧げるためだって言えばね、まあ、それは受け入れられるのかと思ったのかもしれませんし、確かにそういう気持ちあったかもしれません。でも中心は惜しんだって書いてあるんだよ、皆さん。惜しむというのは、主に捧げるために、ね、殺すのを惜しんだんじゃなくて、自分のものとしたいから惜しんだんです、皆さん。で主に捧げる気持ちであれば、御声に従う歩みは絶対選ぶはずなんです、皆さん。自分のものとしたいと思ったんです、皆さん。 ね、だからね、そういうことを言うんですね。ですからね、だから私はね、主の言葉を守り通しましたってですね。で、そしてね、15節でサウルは答えたでしょ。サウルに、サムエルが、聞ける主の声で主の声は何だって、お前守ってないじゃないか。で、そしたら、アマレクのところに、ね、ところから、連れてきましたって。民は羊と牛と最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためですって。理由があるって。人って理由つけたくある。だから何か理由をつけて、間違ったことはしてないってことを言ってるんですよ、皆さん、これ。これ分かります？悔い改めることをしてないんですよ、皆さん。先ほど話しましたよね。主の御声に従いをすると、必ず私は失敗するんです、皆さん。で、サウロン失敗したんだよ。失敗して当然だよ。最初の王様なんだもん。失敗して当然なんですよ、ある意味でね。で、失敗したらどうすればいいか。悔い改めりゃいいんです、皆さん。ね、そして感謝して、再び来たところに戻って、従い始めていけばいい。しかしね、サウロは悔い改めなかったんです。で、ましてや民はこうした理由づけて、間違ってないってことを彼は主張するんです。ね、それに関して、やめなさい。昨夜、主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。ね。サムエル言った17節、あなたは自分では小さなものに過ぎないと思っていても、イスラエルの諸民族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルとされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人とアマレク人を征絶せよ、彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。次はサムエルが言いますね。サムエルに答えた。ね、サウルはですね。私は主の御声に聞きした。ここでも従いましたって言って。だから、従ったって言ってる。従ってないにもかかわらず。主が私に授けられた使命を、道を進みましたって。私はアマレク人の王、アゴクを引きて連れてきて、アマレクを征絶しましたって。で、サウルにとっては、従ってるつもりなんです、皆さん。でも、主が言われた事柄と違うことをやってるんです、皆さん。聞き従うときには、主が言われたことを言われた通りやるのが原則なんです、皆さん。人の目とか、人間的な目には、すごく無駄であったりとか、それから、利益にならないって思う事柄というのがあるんです、皆さん。だからある意味でこのサウルと書いてますね。サウルですね。サウルは神の声を聞いてるんですけども、それを自分の考えとか判断の人間的な考えのまでそれを引き下げて受け取って従っている可能性があるかもしれません、ね、そして続けて言うでしょう。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるため、聖霊すべきものの最初のものとして分取り物の中から羊と牛と取ってきたのですって書いてある。普通の戦いだったらいいんです、皆さん。分取り物を取っていいって書いてあるから、旧約の時代。でもこれはその戦いと違ったんです。すべて絶滅させなさいという戦いだったんです。でも彼らは民の中にはやはり当然戦いに勝利したんだから分取り物を取っていいという考え方があったんです。それが何かというと、惜しむ頃とともに神の子に聞き従うということを妨げているということを覚えてます。私たちに理解できないことを神は時々って語られます。でも神が語られるかどうかちゃんと吟味してください。でも神が語られたならば絶対それは正しいんです、皆さん。理解できなかったとしても納得できなかったとしてもですか。皆さんが納得できる事柄だけに従うんだったら聞き従いじゃないんです、皆さん。それはですか。いや、これをね、気をつけていただきたいと思います。あくまでも彼は自分は正しい、そしてそれは 生贄を残してきたのは生贄のためだ、分取りも取ってきたのは、裁量を持ってきたのは、いわゆる生贄のためだって言ったから、はっきりとサムエルは、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、身が従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお主の志望に勝る。まあ、お主の志望って最も捧げの中で、まあ、最高のものとされたものですよね。人の志望はね、体に害を与えますけども、動物の志望はこの当時ね、神に捧げるものとして最も良いものだったんです。でそういったものをね、捧げたとしても主の声を聞いて聞き従うことに勝るものはないんだって言ってるんです。だからあなたはちゃんと従わなかったんだよって言ったの。そしてね、誠に背くことは裏の罪、従わないことは偶像礼拝の罪ってか。偶像礼拝と何かっていうと、神よりも大切なものがあるってことですよ。だから神に従うっていう関係にありながら、神に従うことよりも違うものに従った場合、それが偶像になります。誰かそれが大切にしてるからです。神に言われても、家族に言われたりとか、自分の夫に言われたとか、自分のいわゆる妻に言われた、ね、で、ああすいませんみたいな感じでそっちに従ってしまうと、気をつけなくちゃいけないです。はっきり主に言われてくるかなんかにしてぶつかる場合は、主に意外なものに従うと偶像礼拝の罪で、偶像礼拝の罪っていうのは罪の中で最も見切られる一つの罪なんです。皆さん、ね、あなたが主の言葉を知り続けたので、主もあなたの王位から知り続けた。でサルはこの後言いますね。サムエルはサルに言った、私は罪を犯しました、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです、私は民を恐れて彼らの声に従ったのです、どうか今私の罪を許し、私の一緒に帰ってください、私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサルに言った、私はあなたと一緒に帰りません、あなたが主の言葉を知り続けたので、主もあなたをイスラエルの王位から知り続けたからです。サムエルは引き返して、行こうとした時、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日、あなたからイスラエルの王国を引き裂いて、これをあなたよりも優れた あなたの友に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は、座ることもなく、食えることもない。この人は人間でないのか、食えることがない。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は、私の民と長老とイスラエルの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰って、あなたの神を主に礼拝してください。このサウルのとサムエルのやり方を見て、どう思います？悔い改めるって言葉は出してますけども、やはり自分の面目を保ちたいとか、だから一緒に帰ってくれとか、一緒に礼拝してくれって言ってますよね。でもちろん彼は立場がある方でした。そしてその前にちゃんと悔い改めたら、多分間違いなく許されたと思うんですけど、しかし二度も私は正しい、間違ってない、そういったものがあったと思いますよ。だから結果的に神の言葉を退けた、王様って立場があったので、やっぱその王国を導いていく、イスラエルのために導いていくときに、ちゃんと主に言われたことに従わなかったら無理なので、退けられるということになったんですよ。皆さん、私たちが、ね、主の御声に従えなかったら呪われることはありません。こういうメッセージするとね、聞き従えみたいなメッセージ聞いてるかもしれませんけども、これは聖書が言って、私たちが最も祝福される私たちの道なんです。皆さん、でも私たちはサウロと同じように高ぶったり、自分 の考えとか自分の思いで神の言葉を引き下げたり、それから主の勝利も変わらず自分の勝利の方に、ね、思ってしまって、自分のものとしてしまって、惜しんでしまったりすることがある、ね、だからどうすればいいかって最初に言ったことです。悔い改めて感謝して、再びちゃんと従うところに立てばいいんです。皆さん、そしたら全ては主が益とされて、祝福と変えられて、恵みを豊かに与えてくださるということですね。これで覚えていただきたいというふうに思いますですね。だから皆さん、従わなかった経験いっぱい持ってるはずです。従ったことを通して表せる主の栄光とともに、従わなかったことの失敗もいっぱいあると思うんです。皆さん、でもね、従わなかったことを失敗のままに絶対終わらせないでください。 で、それはちゃんと悔い改めて感謝して、再び従うところに入るんです、皆さん。で、全ては益になる。全ては祝福になるんです、皆さん。で、そのことを通して主はですね、この終わりにおける守護主の働きと技を力強く進めていかれるということですね。ぜひ、覚えて、いただきたいというふうに思います。で、神様はですね、素晴らしい働きをこれから進めていかれますので、祈りつつ、ですか、神の力と助けによって、これからも父の御子に従っていきましょう。ね。なら、主に聞き従うことはどういうことですかって、ある進学校の試験で出ましたね。ね。やった？まだやってねえか。やってねえ人がいたらまずいなって言ったら、言ってしまうのでね。ちゃんと基本的な信仰生活をしっかりとさせ、主が私たちに語ってくださるっていうのは信仰を通して神に祈り、そして語られた言葉に従うというのは聞き従うということです。で、その意味をしっかりするのはちゃんと私は神の声を聞いて従うことができる。ただ、失敗することもある。失敗したらどうするかというと、悔い改め、感謝して、再び従うところに立って従い始めるんです、皆さん。それがすごく大切であるということをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。はい、聖霊様ありがとうございます。今日も常しえに変わることない、あなたの心が、恵みの出た真摯な導きを持って、この田中におられることありがとうございます。今日は第三メディカの15章のところから、聞き従いのことからに関して学びました。ありがとうございます。だから私たちがこれから特にさらに本格的な悔やみが進んでいく中において、私たちが従いにくいことがあったり、従えない状況が私の前に流されてくるかもしれません。しかし主が語っておられることからに、私がこれからも私の力や能力じゃなくて、自分の思いではなくて、神の力によって恵みによってこれからもその身胸の内を歩み続けていくことができるように、主を助けてくださいませ。お願いします。また従えなかったことの中で、そのままに終わっているものがもしあるならば、今一度悔い改め感謝して、従うところに固く立って、信仰の波を再び始めていくことができるようにも、助けてくださいますようにいたします。それでは、癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせてお祈りしましょう。罪があるときですね、癒しの働き、神の働きってはとどまりますし、聖書でごくわずかですけども、罪ゆえに病が許されるともあります。私は罪の聖書に書いてあります。短い時間ですけども、悔い改めの時を申したいと思います。それでは、短い時間ですけど、お一人一人、主に求めるときを申しましょう。私、心から主に求めるときに、主はその求めに応えてくださいますので、お一人一人、その癒しのために祈るときを持って、誰かの癒しのために祈っている方は、その方が癒されるように、お祈りください。愛する聖なる神様、ありがとうございます。あなたが今日も素晴らしいその恵みとそのご臨在を持って、この田中におられることをありがとうございます。またあなたは十字架の上で全ての罪をあがなうとともに、全ての病を癒してくださいました。癒し主である主よ、あなたの皆を心から賛美し、そして褒めたたえます。またあなたは教会に癒しの賜物を与えられました。素晴らしい恵みの技が表されています。あなたが今日もこの場所において、なそうとしている素晴らしい恵みの技があることをありがとうございます。たまの力を豊かに添えてくださって、癒しの力を添えてくださって、お一人一人の病んでいるところ、傷んでいるところ、またお一人一人が祈っておられる方々のうちに、その御手を伸ばし、あなたの恵みの技が豊かに表されることができるように助けてください。なんかちょっと耳の聞こえが少し悪くなって、なんか少し雑音が入ってきている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを取ってください。またこの目の視力が少し落ちている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださっています。癒しを取ってください。それから受賞の方が言いましたけれども、その受賞者を取ってくださいました。癒しを取ってください。イエス・キリストによってお受賞者の体や心、精神に働いてくる病の力と病の霊を今イエス・キリストによってお話から完全に打ち砕く。イエス・キリストによってこの病の霊に命じるお受賞の人生のうちから今すぐせ。ほーらばらばらばらばらばらばらばらばら、なんかこの胸ですね。なんか肺の上とか食道っていうんでしょうかね。 になんかこう、違和感を感じている方がいらっしゃいました。それはちょっと本人はよく分からなかったんですが、ちょっと霊的なこの圧迫でしたけども、それを取ってくださいました。それがなくなりましたので、感謝して受け取っていただきたいと思います。ほらほらほらほらほら。それから、ですね、指のなんか、神経なのかな、筋なのか、ちょっと痛めてて、なんかこう、指が、スムーズに動かなくなっている方がいらっしゃいますけれども、触手は癒してくださいました。良くなりましたので、癒してくださいと思います。イエス・キリストを見られて、お少々の体と心を、今健康な状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストを見られて、お少々の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことを、イエス・キリストを見られて宣言する。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
します。あげ声に願うは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人とともに、また愛する家族とともに、今の主も常しえまでも豊かに、そして限りなくあります。アメン。